8、安曇野カルチャーインフォメーション。8-1、若手芸術家が安曇野に滞在。東京芸術大学安曇野 AIR アーティストインレジデンス開催。東京芸術大学と連携したアーティストインレジデンス。普段は首都圏で活躍している同校修了生の若手芸術家3人が9月まで市内に滞在し、制作活動を行っています。今月号では参加する3人の思いを紹介します。3人が並んだ写真が掲載されています。左から、臼井ひとみさん、プロフィール、1980年東京都生まれ、2010年東京芸術大学大学院美術研究科工芸専攻木工芸研究領域修了。植物を用いた作品を制作している。中央に鈴木紀香さん、プロフィール1998年東京都生まれ、2023年東京芸術大学GAP 専攻修了。プロセスとしての陶芸をテーマに作品制作やプロジェクトの企画を行っている。右に及川春奈さん、プロフィール1993年宮城県生まれ、2020年東京芸術大学大学院美術研究科工芸分野ガラス専攻修了。パート・ド・ベールという技法を用いて作品を制作している。問い合わせ文化課、電話 71-2463。 8-1-1 インタビュー。安曇野での活動への思いを3人に聞きました。木工・臼井ひとみさん、雄大な北アルプスを望み、特徴的な地形や水路を持つ安曇野の、リサーチと制作を楽しみながら、これらが描く線や形を表現したいと考えています。自然と共にある暮らしや文化を皆さんから教えていただきながら、イメージの幅を広げ、作品を作りたいと思っています。陶芸、鈴木紀香さん。私は自然と都市の分断をつなぐ媒介者としての陶芸に強い関心を持ち、プロセスとしての陶芸をテーマに作品制作を行ったり、アートプロジェクトの企画をしています。安曇野の皆さんと関わりながら、安曇野の自然や土と人々の生活を多くの視点で捉え、作品を制作していくことを楽しみにしています。ガラス、及川春奈さん。安曇野の広大な自然や空気、環境に触れて、新たな作風に挑戦しながら、心がふわっと明るくなるような作品を展開したいと思います。私自身、高校生の時に、地元で開かれたイベントで美大生と交流したことをきっかけに美術の道に進みました。特に若い世代の夢の幅を広げるきっかけになれれば嬉しいです。各自の作品の写真が掲載されています。8-1-2 東京芸術大学交流事業夕涼みファミリーコンサート、東京芸術大学音楽学部による木管・金管・パーカッションの演奏をお楽しみください。日時、8月10日木曜日、18時から20時、場所、穂高公民館、費用無料、定員200人、当日先着順、問い合わせ、文化課、電話 71-2463。 ファミリーコンサートの写真が掲載されています。 8-2 第13回コラム獅子編纂だより、伝説になった狐たちが暮らしていた安曇野の松林、安曇野獅子編纂専門調査会民族部会松田孝子。昔話としてもおなじみの動物狐は安曇野でも多くの伝説に登場します。例えば豊砂だけでも宝蔵寺の狐、御殿林の狐、日光寺の狐、重柳の狐などがあります。そしてその狐たちは松林に多く生息しています。安曇野の平野部はもともと北アルプスを源流とする河川によって運ばれた砂礫が厚く堆積しています。このような地質は水はけがよく、用水路が現在ほど発達していない時代は農地としての土地利用は限られていました。このため集落から遠ざかるにつれて人為的な土地利用は少なくなり、乾燥や日光に強い赤松が広い樹林を作っていました。そんな環境の中で身近にいた狐が伝説の主人公になっていたのでしょう。今では伝説の舞台となった平野部の松林はほとんど見られませんが、伝説からは人々の暮らしだけではなく、かつての植生や生態系などの自然環境も読み取ることができます。丸山隆さん提供の本土狐の写真が掲載されています。 8-3 第5回小説安曇野の登場人物を知ろう、松沢久作。明治初期国会開設、西岸権の実現に向けた運動の中心人物として活躍。自身は志半ばで亡くなりましたが、全国的な自由民権運動の先駆者となりました。1855年、轟町村現安曇野市穂高の出身、私塾で学ぶなど向上心が強く、板垣退助らにより広がりつつあった自由民権運動に関心を持ちました。20代半ばの時、長野県民2万人余りの署名を得た国会開設を上願するの書を携えて上京、右大臣の岩倉具視と会うなど必死の運動が報道されたことで国会開設の世論が湧き上がりました。また郷里の義民忠勝の物語を紙面上で連載するなど、民権運動の啓発にも注力しました。しかしその後は別の運動が大衆を扇動したとして逮捕されるなど不遇の扱いを受けます。別件で獄中に入り、32歳の若さで生涯を閉じました。その2年後第日本帝国憲法が発布され、翌年に帝国議会、国会が開設。帝国憲法は国民の権利が大きく制限されていましたが、久作らが求めた請願権は認められ、その後の国民運動の武器となりました。松沢久作の写真が掲載されています。対抗と対話の安曇野紀行、松沢久作の胸像。国会開設請願書と委任状2万1000余通等を携えて、松沢久作、上条有路が出発する前日の5月22日、霧の湯で壮行会が開かれた。当日、目飛川を渡る人たちの大半は、このために集まる 松本平の青年たちだった。霧の湯は庭から表通りまで人があふれた。小説安住の第一部その後より引用。穂高交流学習センター未来隣の三前橋公園には、昭和61年に旧作の没後100年を記念した胸像が建立されました。志半ばで亡くなった旧作の生涯と功績を今に伝えています。小説でも旧作らが活躍する場面が描かれています。胸像の写真が掲載されています。